はい、今日のデイリークロム、今日のテーマはシステムを意識せよ。システムを意識せよ。おはようございます。昨日ですね、主任研磨の更新研修の1日目だったんですけど、座学ですよね。座学、大体座学なんですよ、スタートは。でって思って思いつつもですね、まあもう主体的にと思ってたおかげでですね、まあ時々グループワーク途中で挟んでたんですね、お隣同士の。でまあ良かったなと思いながらしてたらですね、ラスト2時間ががっつりのグループワークで、うわーと思って、一応イメージとしてはですね、自分はもう主体性重視でやってたおかげでですね、難なくやったんですけど、あれこれちょっとノー準備だったら嫌だったなと、だいぶテンション下がってたなっていうのがちょっと危なかったですけどね。まあ言ってもですね、僕グループワークめちゃめちゃ得意なんですよ。好きではないですけど、なぜかというとケアマネ研修で嫌というほどやらされるので、やらされるっていう言葉がちょっといいか分かんないですけど、とにかく嫌というほどやるんですよ。やってるうちにですね、グループワーク慣れちゃうんです。これマジですよ。なので基本的には得意なんですよ。ただ大抵発表とかに当たるので、まあ、嫌だなという話で、ちなみに発表するとかのコツはですね、もう3番以内に手を挙げるってことですよ。後になって当たらなくてよかったっていうのは1日もう地獄ですからね。もう僕は朝1番の1個目か2個目か3個目ぐらいの時に入って手を挙げて、さっさと答えてしまいますね。そうすると後の方で答えなくていいというものすごく姑息な話です、これはね。普通のまともな人はもういつ何時でも入ってやりますけどね、僕はもう得意と言いつつも好きではないっていうのがもう前面に出てしまうので、もう発表はもうすぐやってしまうっていうのは、でやった後は伸び伸びとできるので、まあそういう形で僕は結構やってますね。で今日のシステムを意識せよっていう話なんですけど、これも何度か話してるんですけど、仕組みっていうのがめちゃめちゃ大事なんですよ、何でも。仕組み作りっていうやつですね。で例えばですけれども、ケアマネ受験なんかでも実は仕組みって存在してるんですね。受験勉強の仕組みですね。何だと思います？これはキーワード暗記ですね。キーワード暗記、仕組みというならば、仕組みを作らずに受験勉強するとどういうことになるかっていうと、 目についた問題を一個ずつ解いていって、その問題の要点だけ押さえて、まあ次って感じでやっていくって感じですね。でその発展系が結局その要点を押さえてインデックスカードに残して、どんどん目に入れる機会を作ると、これによって暗記って進んでいくんですよね。でもこれ土台作りとしてめちゃめちゃ大事なんですけど、もっともっと積み上げようと思うとですね、居宅サービスが何個あって、緻密サービスが何個あって、施設サービスが何個あると、地域支援事業の柱は何本で、その何本のうち1本は2つに分かれて、その2つに分かれたうちの1つは5個と、もう1個は4個と。で、地域支援事業の2本目の柱は7個と、3本目の柱は2個、あるいはまあ3個。というふうに、少なくともイメージとして捉えられるかどうかっていうのが1つなんですよね。で、その上でそれらのキーワード、どういうものがあるかっていうのを、まあ最低でもですね、やっぱそらんじれることが必要ですね。でこれをできるようになった人に聞けば一番早いです。そういうのした方がいいのって口を揃えて言うと思います。絶対しろって言います。した方がいいじゃなくて絶対しろって言います。それが近道ですね。ただし仕組みを作るっていうのはですね、もうとにかく時間かかります。とにかく仕組みに時間をかけるんです。そしてできた仕組みでその後の時間を短縮するんです。これ似たような話で言うと、そのタイピングですね。タイピングで僕もそのブラインドタッチっていうのができなくて、で書類がすごい、まあ人並みだったんですよ。人差し指でポンポンって打つような感じで人並みに打ってたんですけど、やっぱ遅いっちゃ遅いですよね。でやっぱこれなんでか知らないけど仕組み作りって思ったと思うんですね。もう12年前なんで細かいその自分の心境までは覚えてないです、正直言うと。だけど絶対これはできた方がいいと思ったのは間違いないんですね。で、でそのまあ その仕組み作りをするためにどうしたらいいかって言ったらブラインドタッチだとね。で、できないものをできるようにするにはどうしたらいいかっていうと、毎日それを使って書類作ろうついでだと思ってやったんですよ。ケアマネいっぱい書類があるんでね。で、その書類をバンバン作ってたんですけど、最初はすごい時間かかるんですね。1枚作るのにね、普通の時間かかるんですよ。人より遅くはないです。人並みです。だけどそれでは自分の時間が欲しかったからもったいないですよね、それじゃ。だからもうこんなつまんない書類はもうすぐ終わらせようと思ったから、ブラインタッチですよ。で、ごめんなさい、最初それぐらいでしょ。で、ブラインドタッチしだしたらむっちゃ遅くなったんですよ。さらにどれぐらいっていうのはちょっと覚えてないですけど、多分30分ぐらい、10分のものを30分はかかってたんじゃないでしょうか。ちょっとわからないです。プラス10分ぐらいかもしれないです。少なくとも絶対に遅くなったんですよ、絶対的に。で、だいたいみんなこれでやめるんですよ。もう時間かかってしょうがないから、このやってられないから、もう今まで通りでいいやと、そこそこのスピードだからそれでいいやってみんなやっちゃうんですよ。ケアマネも一緒で、そこそこわかるからやっちゃうわけです。それこれでいいやってなるんですよ。覚えてないけど見たらわかるからいいやってなっちゃうんですよ。で、僕はもうそういうの完璧にできるまでと思ってたんで、ずっと続けてました。時間かかってもいいから、どんどんどん時間かかってもいいから、時間かかってもいいからと思ってやってました。これはなぜか、仕組み作りだ、仕組み作りだってずっと言い聞かせてましたね。で、仕組み作りだ、仕組み作りだってやってると、あるところでですね、もうちょっと期間をごめんなさいね、忘れちゃったけど、だんだん見る機会減ってきてることに気づくわけですよ。あ、なんか、ここは覚えてるとか、この T はいけるなと、Y はいけるなとか、HOK、GOK、OKOK、M がちょっとな、つい点になっちゃうなとかですね、そういうのはあったとしても、基本的なポイントを抑えれるようになってくるわけですね。動きも良くなってくるわけですね。で、なんかしてたら、もうできるようになったんですよ。ちょっとむっちゃ端折ってごめんなさいね。で、今じゃあその当時のものとの、当時打ててた状態と今と比べたらどうですかっていうと、絶対に早いですよね。僕の中では10倍です、本当の話。なぜかって、喋るスピードとほぼ一緒です。僕の喋るスピードはちょっと早すぎますけど、気づきの事例検討会の議事録は全部その場で作れます。だからそのぐらいのスピードはいけますので、まあまあですよね。で、じゃあその以外の、その書類作ってる以外の時間っていうのは自分の好きなことに使える時間になってますよね。おそらくですけど、そしてついでに言うと、やっぱり俺すげえ感が出るんですよ 打てると。僕たちからするとどうでもないんですけど、できない人からするとわーって思うんですよね、これって。自分は別に普通のことですから、今は。で、これはやっぱできるに越したことないですね。何するにもタイピングできるっていうのは強みですから、やっぱり大事です。で、ケアマネ試験も一緒で、そのキーワードも見てわかるからと、言われたらわかるから、なんとなく覚えてるから、で問題を解くと解けちゃうんですよね。解けちゃうんです。でも時々間違うんです。で、ここがミソなんですよ。仕組みができてないってことです、それは。例えばですけど、訪問看護、ちょっとそこまでの人はいないでしょうけど、じゃあ認知症対応型共同生活介護についてっていう問題があったとしましょうね。で、あるいはですね、認知症対応型通所介護についてっていう問題が出たとしましょう。で、もう一個は地域密着型通所介護についてって出たとしましょう。この区別が瞬時につかないのなら、仕組みができてないってことです。これを試験で出された時に瞬時に区別がつかなくて解けませんよ、やっぱり。本試験は過去問は慣れてますから解けるかもですけど、見慣れてるので解けません、おそらく。だから区別がつくようにしなきゃいけないんですよ。これはここのこれ、ここのこれ、ここのこれ。まあ今の全部地域密着型サービスのうちの、キーワードなんですけど、順番があるんです。任で任具承諾機密特許事務特定夜間訪問定住管宅機密でっていう順番があるんですよ。その通りで覚えてるんです、僕は。だから、あそことこことここの話だなって思って、じゃあ養子縁はこれで、これは要介護だけだなとかね、分かるんです。2012年のものだなとか、2016年のものだなとか、 これは2006年からあったものだなとかって分かるんです。これなぜか、暗記です。キーワードの暗記、ケアマネ試験の仕組み作りと言っても僕はいいと思いますね。完全にシステムとしてやっぱこれも暗記というのをめちゃめちゃ大事にした方がいいですね。みんな見て分かるからいいやと思うんですけども、これは僕で言うブラインドタッチも一応人並みのスピードで打てるからいいやって思った状態だと思ってください。でも僕はそれじゃいかんと思ったからブラインドタッチして、書類は全てものすごく早く作れます。これも自信があります。ケアマネ試験もイコールです。キーワード分かるからっていうので済ますんではなくて、きちんと覚えることです。そしてその上で見てごらん、ああわかるってなります。はいはいはいって区別つきます。もうキーワードで区別ついたらですね、もうケアマネ試験の半分はですねクリアしてるものですね。それぐらい重要です。なぜか〇〇について正しいものはどれかって出てるその〇〇がよくわからなくて問題は解けません。ケアマネ試験ではその〇〇が何なのかが分かった時点でまず相当な段階クリアしてますね。だからここをやっぱしっかりと意識してやってみるといいんじゃないかなと思いますね。これは仕組み作りなんだってことです。システムなんだってことです。そう思って覚えることです。僕もブラインドタッチの時は仕組みと思ってやってました。これをやれば後で返ってくる、今仕組みに時間をかけろと、そしてその後で全部時間はもうレバレッジがかかると思ってたんですよ。いいですか。これと同じです。覚えてしまったらその後の勉強生活が全然変わります。いいですね。だから残り時間そんなない人もいますけれども、それでも清卓サービス13個、これだけでもいいです。チミスサービス9個、これだけでもいいです。暗記はね1日でできますから、それを忘れるだけの話ですから、覚える分には1日でできます。だからですね、そういうイメージを持ってですね、ぜひやってみてほしいなというふうに思いますね。システムを意識せよ。これが今日のデイリークラ